네, 재산을 관리하는 기술을 재테크, 시간을 관리하는 기술을 시테크라고 합니다. 알뜰살뜰 시간을 잘 관리해서 한국어 공부를 하면 우리 모두 시테크에 성공한 사람들이 됩니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことムト 오카츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 춘짱です.
はい。 財産を管理する技術を財テク、時間を管理する技術を自テクと言います。つましく時間をよく管理して韓国語の勉強をすれば、私たちみんな自テクに成功した人たちになります。というふうに言いました。実は先週から故郷の札幌にちょっと行ってきたんですけど、母親がね、入院することで初めて病院で看護するというのをさせてもらいましたね。昼間は病院に行って、夜になってから家に帰って、また朝起きて病院に行くみたいなことやってたんだけど、やっぱり思ったんですけど、日本の文化っていうのが受け身の文化だっていう話をしたじゃないの。本当にみんな患者さんがおとなしい。なんかこう子供みたいになるんだね。だから看護師さんも年上の方にもタメ口で話す。うん、おじいちゃんなんとかなのよとか。なんとかしなさいみたいな話でそれがちょっと新鮮でした。やっぱりその愛情を込めてそういう風に言っている、それこそお母さんが子供に対するような、患者さんの方もそういう気持ちになってるから、それがちょっと美しいような気がしてね、いいなと思いましたね。年配の方もすごい素直に従順に従ってる姿がやっぱり日本だなと思いましたね。韓国そんなことないじゃない、主人意識というか、どっちもどっちみたいな。頑固そう、なんか患者さんがどっちかといえば患者の方が主人でさ、
の方が強いし、うん、
患者が主人で看護師は言われたことを一生懸命やるみたいな、少なくとも対等ぐらいの感じだよね。お医者さんと患者だって結構対等な感じだよね、韓国はね、うんうん、言いたいこと言うしね、
言いたいこと言う。
だから私も実はそれ感覚しか最近はもう経験したことなかったから、行く前にお医者さんと話した時は結構こっちが強いこと言っちゃったんだよ。で、行ってからしばらくその日本の病院の雰囲気に慣れて、自分もだんだん日本人の感覚が蘇ってきた後、ものすごく申し訳なくなっちゃってお医者さんに会う時に、まあ直接は謝らなかったけど、すいませんって顔で行きましたよねすっかり勘違いしてましたみたいな。まあこれはやっぱりね、文化というもので、その文化の構造の中に入ると、日本人だから日本人の性格を持ってるんじゃなくて、日本人の文化の中にいるから日本人的なスイッチが入って、私も日本人的になる。で、韓国に戻ってきて韓国的な文化の構造の中にいると韓国人風になる。個人の性格よりもその文化的な環境の方が文化を左右しているという文化学の主張が実に実感されたんだけどね。で、あとやっぱりもう日本の方々ね、丁寧。コンビニでなんか物一つ買うのに店員さんの言葉が多い多い、いろんなこと言うじゃない。こうしましょうか、しましょうかってね。
1円ありますか、そうそう、10円ありますかみたいなね。そう
そう、待ってくれるでしょ、こっちが
待ってくれる。
お釣りなくそうとする努力をさ、ずっと待ってくれて何にもないと思っても
財布にしまうとこまで待ってくれる
だから私たちがいた頃はそうだったのかなって気もするし、だから少しずついろんな丁寧さとかサービスが加わっていって、今はそこぐらいまでっていう感じなんじゃないかと思うんだけど、初めて行った韓国人とかやっぱびっくりするよね。本当に心からやってんのかみたいな、ああいう変な疑問が出てくるじゃない韓国の人って、やっぱりそこまでするっていうのはなんか別な心があるんじゃないかみたいに、まあ私もそういうふうに質問を受けたら必ずそれは一種の記号としてのそういう文化なんであって、もうそういうもんなんだと思ったらいいっていうような話をするけど、まさに本当に行くたびごとに日本は丁寧になってるような気がするけどね。はい。で、あと日本の医療制度に感動したのは高額治療の補助が受けられるってことね。韓国のドラマで必ずあるのがすごい手術代とかが大変で、それを金持ちの息子が払ってくれたみたいな、そういうのとかあるじゃないの。そういうのってのは日本人やっぱ不思議なんだよ。うちの母親も言ってたけど、だって日本の場合は基本的に個人が負担できないものは高額治療補助制度で国家が負担してくれたり、限度額認定っていうのがあって、これぐらいの所得の場合はこれ以上払わなくていいっていうのがあるんだよね。で、月ごとに病院で全部合わせていくらいくら以上はかかんない。すごい安いんだよ、それが。それでちょっと日本の国が大変になるんじゃないかと思うぐらい。で、それはでも感謝しましたよ。やっぱり、私はいきなり行って、 その手術とかいろんな治療法について聞いた時に、まず聞こうと思ったのが、そんなすごい手術だったら手術代いくらですかみたいなの聞いたんだけど、医者がキョトンとしてましたよね。関係ないじゃないかみたいに言われてね。うちの妻も一番心配してたのがそれなんだよね。お母さんお金あるわけじゃないからうちが出さなきゃなんないよみたいな話をしてたんだけど、まあ、それが日本で感謝したことですね。
なんか小学生までは子供のただでしょ、
無料だとか言ってるしね、
すごいね、
すごいよ福祉。でもそれが我々の頃まで残ってるのかちょっと疑問ではあるけど、
大丈夫なのかね、
大丈夫かって思っちゃうでしょそうなんですよ、はい、ということで無事にね、いろんなサポートがあったおかげでうまくね看護をさせてもらうことができました。ということで今日は韓国と日本の病院の違いなんかを話してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말、
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。この道に沿って信号を2つ過ぎて3番目の信号で右側に曲がってください。
이길따라서신호두개지나서
신고오
신호를두개지나서세번째신호에서오른쪽에
아그럼방향을알아서から방향을알아서조시こっちの方に行くんだと。
오른쪽으로
そう
가세요
曲がってください
曲がってください曲がって覚えてません。
あみちゃん何ですか。
도세요、
うん、3番目の信号で右側に曲がるんですか。
세번째신호에서오른쪽으로도세요、
うん、曲がるんですかって、この曲がると言うんですかってことで。
わかりません。
はい、何ですか、あみちゃん。
どらごよ。
どらごよ。
はい。図書館は左側2番目の建物です。
図書館の、왼쪽、두번째건물이에요。
はい、ってことですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。また道案内シリーズですけども、今日はつんちゃんが道を聞くというパターンですね。それじゃあ聞いてみましょう。
실례합니다。사라한센터가어디있습니까？
저코너까지곧장가세요。
저쪽코너말이에요？
네거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오
감사합니다
はい、何ですか。
すいません、サラハンセンターどこですか。
うん、すいませんじゃなくて直訳してもいいんだけど。
失礼します
ね。はい、そして
コーナー、曲がる、
曲がるとは言ってないよ。
じゃあわかりません。
うん、そして
あのコーナーですか。
お、
50m ほど。
うん、
ありがとうございました。
でもコーナーが出てきたんだからやっぱり
曲がるしか、
そうだね、曲がるしかないよね。どっち曲がるか聞いてない。
左だったかな。
おお、まずいなそれは。
じゃあ右。
そうだね。そんなんで道。はい、じゃあ2回目で確認していきましょう。
실례합니다。사라한센터가어디있습니까？
저코너까지곧장가세요。
저쪽코너말이에요？
네거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오。
감사합니다。
지금이까라？
실례합니다。사라한센터어디세요？곧장가세요。
どこまで？
こっちゃんがわかります。
ああ、こっちゃんこの間やったじゃん。
何ですか。本当だ、
こっちゃん。
こっちゃんってなんだ。まっすぐ。
そうだ、
コーナーまでまっすぐ。
うん、韓国語で言ってみて。
コーナーかじこっちゃんかせよ。
はい、
3行目はわかりません。
うーん、
オルンチョクトラソハンオシンメタかせ。
オルンチョクトラソってのはないじゃん、女子がさっきやってた通り。
オルンチョクロ、トラソ、半を占めた。カセヨ。
カセヨか、そして最後。
カムサハムニ
だ。そうだね。はい。じゃあもう韓国語を埋めるためにゆっくりバージョンで埋めていきましょう。
실례합니다。사라한센터가어디있습니까？
저코너가지곧장가세요。
저쪽코너 말이에요?
네,거기를오른쪽으로돌아서한50미터정도가십시오.
감사합니다.
はい、どうですか?
실례합니다.사라한센터가어디있습니까?저코나가지곧장가세요.저쪽코나말이에요.고기를오른쪽으로돌아서한50미터정도가십시오.감사합니다.
99点だね。말이에요?って聞かれたから答えないと。
あ、ね。
そうだね。はい、100点になりました。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。失礼します。
失礼합니다。
失礼합니다。
サラハンセンターはどこにありますか?
サラハンセンターが어디있습니까?
サラハンセンターが어디있습니까?
あの角までまっすぐ行ってください。
저코너까지곧장가세요.
저코너까지곧장가세요.
あちらの角のことですか?
저쪽코너말이에요?
저쪽코너말이에요?
はい。
네.
네.
そこを右に曲がってだいたい50メートルくらい行ってください。
거기를오른쪽으로돌아서한50미터정도가십시오.
거기를오른쪽으로돌아서한50미터정도가십시오.
ありがとうございます。
감사합니다.
감사합니다.
はい。じゃあ、あみちゃん、다음은뭐죠?
단것도表現ですね。
はい。
실례。
失礼ですね。
センター。
センターです。
コーナー。
曲がり角コーナーですね。固有の韓国語としては、モットゥギという言い方がありますけどね。最近はあまり使われないんですね。じゃあ、角を曲がるってどう言いますか?
コノルドラガダ?
うん。
こっちゃん。
前回も出てきたけど、まっすぐですね。こっちゃんって覚えて。まっすぐ。イメージで覚えて。こっちゃんみたいに覚えるんじゃなくて。こっちゃん。
そっちのイメージ湧いてきちゃうから。
そう、こっちゃんになっちゃうんだ。こっちゃんはホルモンですね。まっすぐとか、直ちに。まあ、時間的には直ちに。あとは、休まずずっとというね、ジューッというのと同じような意味だよね。そういう意味もあります。
ちょっちょ。
ちょっていうのが、あの。ちょっていうのは、方ですね。だから、あの方で、あっちということになります。あちら側にもなりますね。
まる。
これがちょっと今回、大切な表現ですけど、まるっていうのは、この場合、何々のこと、何々の話っていうふうに訳せるんですよ。例えば、昨日会ったあの子のことだけどさ、
おぜ만난그아가씨말인데。
うん。あの子のこと、ね。あがしまるっていうふうに、まるが使われるんですよ。はい。だから、あっちの曲がり角のことですかっていうのが、その、まるになってるわけね。はい。
ももまりだ。
うん。これはね、語調を整える意味と、それから、伝聞とかの意味があるんですね。まず、語調を整えるものとしては、まあ、ただ、テンポを作るために入れるわけだけど、例えば、くろんでっていうところでっていうのも、まりだっていうのを入れて言うことができるわけですね。ところでさ、と言いますか。
くろんでまりや。
うん。で、例えば、私さ。
なまりや。
うん。で、どうかなと思いがありながらそうなんですよという言い方ありますよね。
クルセマリエヨ。
うん。クルセヨっていうこともできるけど、マリエヨって入れるってことができるってことですね。はい。これが語調を整えるマリダーですけど、続いて、伝言とかね、あるいはなんか主張したいこと、あるいは相手の主張がそうなんだなっていうふうに言うときにマリダーっていうのを言うんですね。何々と言うんだ。何々と言うのかみたいなそういうことだよね。じゃあ、これを俺にくれるっていうのかい?
이걸나한테준단말인가?
うん。嫌だっていうのに、
싫단말이야。
早くしろっていうのに。
빨리하란말이야。
うん。こういう感じで主張するとき、あるいは相手の主張を確認するとき、使うマリだっていうのがあります。はい。
거기。
そこですね。
오른쪽。
右側ですね。
ももろ。
前回も出たけど、方向を表すどこどこへですね。
돌다。
前回もやった通り、回る、巡る、迂回する。そして、今回のような角を曲がるという意味がありますね。
한모모
この場合の半っていうのは一つっていう意味から発生してるんだけど、およそとか大体とかある何々っていう意味になりますね。例えばおよそ10分ぐらい遅れた。
半10分가량늦었다。
うん。その記事はある新聞で見た。
그 기사는 한 신문에서 보았다.
これはもう一つの新聞で見たって言ってんだけど、それがある新聞というふうに訳すことができますよね。
ミート。
ミートというふうに言います。メートルのことですね。どうしても我々メートとか言っちゃうけど、ミートになりますからね。
メダですよ、メダ。韓国人のアゾシたちが使う。
それは昔の日本語の名残で。
そう、うん。通じますよ、うん。そっちの方が通じますよ。
あ、そう。おしんメダ。
うん、メダ。程度。
程度ですね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
실례합니다사한센터가어디있습니까
저코너까지곧장가세요
저쪽코너말이에요
네거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오
감사합니다
코너と言っちゃうと通じるけど日本人と思われちゃうから코너と言わないとねはいじゃあ答えしてアンちゃんから
실례합니다사라한센터가어디있습니까
저코너까지곧장가세요
저쪽코너말이에요
네거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오
감사합니다
はい、じゃあ、アンちゃん、タイムもじゃ
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の表現は、失礼します。何々はどこにありますかですね。
실례합니다。사라한센터가어디있습니까실례합니다화장실이어디있습니까실례합니다공중전화가어디있습니까
はい화장실トイレですねで공중전화公衆電話ですね続いてそこをどっちに曲がってねどちらの方かに曲がってだいたいいくらメートルくらい行ってくださいですね
거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오거기를왼쪽으로돌아서한 100m 정도가십시오거기를오른쪽으로돌아서한 200m 정도가십시오
はい、ということですね。もう 100m、200m ということで、数字がかかってるだけです。それじゃあ、練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
실례합니다。사라한센터가어디있습니까
はい、じゃあ練習してみましょう。
사라한센터。
실례합니다사라한센터가어디있습니까
화장실
실례합니다화장실이어디있습니까
공중전화
실례합니다공중전화가어디있습니까
続いて
거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오
はい練習してみましょう
오른쪽50
거기를오른쪽으로돌아서한 50m 정도가십시오
왼쪽100
거기를왼쪽으로돌아서한 100m 정도가십시오
오른쪽200
거기를오른쪽으로돌아서한 200m 정도가십시오
はい、じゃあ後のバージョンで言ってください
거기를왼쪽으로돌아서한 5m 정도가십시오
目の前でそれ
5m?
それ測らなくていいよそこだそこ左に曲がって 5m ぐらい行ってくださいですねはい、じゃあそれでは한국문화의밤はい、韓国文化の部屋ですね。ちょっと間空いてましたけど、ずっと韓国のキリスト教人道主義っていうものを拝見した愛の理想と、日本の合理主義を拝見した理性の理想みたいな話をしたわけで、で、その最終回なんだけど、今日の話っていうのは、日本人から見ると韓国人が二重性があるように見えるっていう話なんですよね。実際のところ韓国人にとっては二重性でも何でもないんだけど、それが何かっていうと、理と気という話なんですよ。儒教の概念なんだけど、よくあるのが、まあ私のところに来る日本の方の多くの質問っていうのは、まあ日本でね、非常に韓国が悪く言われてる喧嘩みたいな話があるけど、それもこれも日本人にとって韓国人がそれほど日本を嫌ってるんだっていう、そこからそういうふうに日本もそうなっちゃったわけじゃないの。で、実際のところこれぐらい日本が悪く言われてるんだから、韓国に行ったら 大変なんじゃないかと、嫌な目に遭いますよねみたいな質問、反日みたいなことが日常的にあるんじゃないかみたいなことを心配して私に聞いてくる人がいるわけで、実際そんなこと全然ないですよって言ったら不思議な感覚を受けるみたいなんですよ。でこれは実は、まあ、確かに理としてはね、その断り、まあ、天の断りみたいな、そういう世界だけど、嫌いな国っていうふうに日本がなるのは仕方ないんですよね。それはやっぱり歴史的に韓国が日本によってそういう被害を受けたっていうのを宗教的な善悪みたいにして韓国人っていうのは捉えるから、歴史的に日本は悪いっていうふうになってしまうっていう話なんですよ。でも実際のところ私たちのように韓国で生活してみると壁がないということを感じるばかりか、むしろ日本人だってことで好意を示してくれることの方が多いですよね。で、どういうことなんだと思うわけじゃない。嫌いな国に対するアンケートというと日本が上位とかなったりするくせに、なぜ日本人に対してむしろ非常に愛情を示してくれるようなそういう状況があるのかみたいな話なんですよね。逆の二つの側面があるんじゃないかみたいにして日本人に見えるってことなわけですよ。で、まあ日本人の文化としては普通に考えると二重性だから、例えばどっちかが建前でどっちかが本音なんじゃないかみたいな考え方、そういうことなのかとかね、そういう質問とかをみんながしてくるわけなんですよ。で、これは実は韓国人の世界観っていう話で、もちろん文化論的に韓国人がどういう構造の意識の中で生きてるかっていうことの中に、これは長い歴史を通して韓国の宗教国家としての成り立ちっていうのが根底にある世界観っていうのを決めてるのは実は儒教の朱子学なわけ。もう500年間、まあ、それ以上のスパンで儒教っていうのは韓国に影響を与えてきたし、戦後もなんだかんだ言ってその基本形が変わってないわけなんですね。で、その儒教朱子学の世界の捉え方の基本の枠っていうのは理と機っていう考え方なの。理というのは断りっていう重画ね。理由の原理の理だよね。で、機というのは気功術のいわゆるあの機なんだけど、これは別の言葉で言うと、天の断りとしての理想。それから機というのは情とかね、人情みたいなことですよ。だから天から来るような宗教的な善悪の道義みたいな、天の断りみたいなものが上にあって、下には何があるかというと、機という世界。地から来るもう地の断りみたいな情の世界。そういう二重構造が韓国人の普通の世界観の中にあるということも知っておくと理解に役立つという話なんですよ。で、あらゆる存在は朱子学では理と機の側面を両方持ってるってわけ。だから韓国人というのは実際に理的な側面と機的な側面があって当然だし、自分にもあるんだみたいな世界観で見ているということなんだよね。これはね、もう我々が持っている例えば合理主義とかね、そういった概念ではちょっと違うので把握しづらいわけ。もし近代合理主義的に言うならば、理性と感性っていうのとちょっと似て非なる概念だよね。知的な側面と情的な側面みたいな判断になるんだけど、それとはちょっと違ってて、理というのは天の断りみたいなものであり、道徳的理想追求の要になってるわけでね。絶対的な答えを出そうとするような側面ですよね。人間はそういう天の理みたいなものに従って生きるべきだっていう発想があって、で一方でもう一つ人間には知の断りみたいなものがあって、それは人間的なヒューマンな情の世界であって、むしろそれはね、全てをなしにしてべったりと一つなりたいような粘着的な感情なわけですよ。はい。ということで、まあ韓国人はこれはもう当然持ってる人間の両側面だというふうに考えてるわけなんですよ。だからその天の理を中心に韓国人が言うときには、例えば日本の過去の歴史問題とかっていうのもその話になっちゃうので、日本は悪いね、善悪においても天の理において悪いみたいな観点だから、我々が一生懸命なんか書類とか条約とか法律とかの話として言おうとしても話が通じないみたいに見えちゃうんだけど、で一方では人間同士ではそういったものを全部無視して隣国としての親しみがあるっていう世界を感じるわけですよね。もう過去の罪を認めたら許すみたいなことを理で言ってるとしたら、木の方では認めなくても許してるみたいな、そういう世界、それが情の世界。それこそ幼馴染の旧友であったかのように日本人を心から歓迎する側面があるんだってことを忘れないでほしいということですね。韓国人の中には韓国的な世界としてその両方があってね、ある面では断固たる態度を示してるから怖い、嫌われてんだと思うかもしれないけど、実はものすごく愛されているんだということ、まあ結論を言うと、韓国人は日本人を実は愛しているんだということが言いたいという話なんですけどね。
ツンデレですか？
ちょっと違うけど両方正しいんだよ。でも一方ではいろんな政治とか教育現場とかそういった理が中心の世界ではそういったことを感じることもあるということを理解してほしいなということですね。
というか韓国人は単純ですよ、うん、
だからそういう2つの柱が明確であることにゆえにむしろ単純になれるっていうことですよね。単純で目の前にいる人には情報を施す、うん、理においても単純だしね。なんか一枚板なので韓国人のその理っていうのはいい悪いが簡単なの。
それで中間がないんですか。
なんかドラマとか見てもさ、うん、もう悪いやつめちゃめちゃ悪いじゃん、うん、いいやつはめちゃめちゃいい子だしさ、うん、もう分かりやすっていう、うん、単純、ね、
確かに、
はい、ということで日本と韓国の文化の違いを言ってって哲学的な話にまで行ったけどね。ということで2015年ね、これからも2つの国が仲良くしていくために韓国文化を理解していこうというこのコーナーをよろしくお願いしたいと思います。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにげよー。